エレミア書の今日はエレミア書32章です。32章ですが、その前のところを少し、見ておきます。31章のこの31の31から書いてあるところはこの前にも誘拐で触れたところですけれども、新しい契約というですね、これはまあ新約聖書っていうような言葉にもなっていったわけです。でその新しい契約は32節であるように、かつてエジプトから導き出した時に結んだようなものではない。これは古い契約だった、旧約聖書と言われますが、しかし来たるべき日にイスラエルの家、神の民と結ぶ契約はこれだと言ってですね、新しい契約っていうのは以前は意思に書いた、これは新しい契約は心の内にそれを刻むんだと、書き記すと、心の中に刻まれるからもう教える必要がないようになるんだと、小さいもの大きいものをみんな知るようになると、まあ、こういうふうにですね、新しい契約っていうのは胸の内、心に記されるっていう、で、教える必要がないぐらいにですね、死と深い結びつきができるっていう、で前の古い契約の時はいわば人間の心の外側に書かれてあったということなんですね。でこのことは今の私たちにもっかりするとですね、新しい契約の時代、新約聖書の時代に生きておっても心に記されないでいつの間にか消えてですね、うっかりしていると外側の、まあ、例えばこの聖書に書いてある書いてあるということだけを時々ちらっと思い出すとかですね、日曜日とかの集会礼拝の時だけ思い出すと、で心の中には全く普段ないということになると、その間にか新しい契約の時代に生きているのに、古い契約のように心の外側に書いてあるのをちらっとたまに見るだけだということにもなるかねないんですね。まあ、そういうような状態は、でも実際にはたくさん起こることなんです。形式的な信仰とかいうのは、まあ大体そういうことですね。胸の内にはっきりともう書かれていないと。で、このところは新約聖書ではどういうところに対応しているかと。心の内に刻まれるから、もはや教えることがいらない状況になるというんですね。新約聖書のどういうところにこれがですね、書かれているか。それは、この新約聖書のですね、ヨハネの福音書、の14章。ヨハネ福音書14章の26節、新約聖書、新教大学197ページのところですね、197ページ14章の26節のところから見たらですね、197ページね、でそこのところ見たらあるように、しかし弁護者あるいはこれは慰め主、励まし主、いろいろと訳されるんですね、助け主とかですね、これ聖霊なんですけど、それがこの聖霊があなた方に全てのことを教えて思い起こさせるっていう、この新しい契約の時代にだからですね、こういう風になるの、この聖霊がそれをさせるということで、このヨハネ福音書では言われているわけです。ですね。だから、本当に聖霊が宿ったら、もはや他者から教えてもらう必要がなくなるというわけです。何が正しいか、どちらに向かって歩むべきか、 あるいは出来事の本当の意味は何だろうかとか、そういう価値はあるのかとか、そういうことをもう聖なる霊が直接的に教えるようになる。そういうようなことが書いてありますね。で、この、これはまた、パウロはしばしば、私のうちに生きて働くキリスト。古い私はもう死んでいなくて、キリストが私のうちに生きていると。まあそういうような状態、まさにここのエレミアが予言したようなですね。私の言葉、律法っていうのは神の言葉ですけど、御言葉が彼らの胸の中に刻まれる。ということなんですね。聖霊が私たちに宿る、入るならばですね、それは一番魂の深いところに刻まれたというわけですね。まあ、そういうふうに、互いに、教えなくても、もう聖霊が宿れば、そのように直接聖霊から与えるという、まあ、そういうことに対応して繋がっているわけですね、この新しき約。で、そういうことができるために、イエスが私たちの罪がまだ清められていない限りはそういうことはできないから聖霊も来られない。だからイエスが十字架にかかって、そして、信じる者には心から信じれば清められると。で、そうして、初めて、このように魂に内に刻まると。しかもそれも信じるだけでそういうふうになってですね、ここで予言されたようなことを生じるという、まあ、そういうことはこういう非常に古い時代からですね、その本質的なことが予言されていたわけです。まあ、そして、そういったことが書かれてあってですね、で、31章の終わり、それは今日のところにもつながるんですけど、1章、31章の終わり頃、元のエレミアでですね、このユダの都、イスラエルの都、エルサレムがもう、風前の灯火ということで、バビロンからの軍によって攻撃されて滅ぼされると。けれどもそれと同時に38にあるように、このエレミア書では再建される日が来るということも常にこういうことで平地並べられておるということなんです。再びそのように再建されるんだと。もうそういう認識、エレミア書というのは非常に強い希望がですね、破壊のただ中、破壊が迫っているのに、もう目前であるのに、あるいは部分的にも破壊されているのに、このように同時にまたですね、再建の日が来るっていうこと。それで、まあ、32章に入るとですね、エレミアが、まあ、捕らえられて、ゼデキヤに王によって捕らえられたということなんですね。で、エレミアははっきりと、このエレミアが言ったことに関して捉えられたところでは書いてありますね。3節、どんな人だって、バビロンからの軍、バビロンの王のに勝つことはできないんだと。まあ王の前でですね、こんなことを非常にはっきりと言ったんです。これはきっと勝つように祈願しますとかですね、そういうふうに王が喜ぶようなことを全く言わずに、バビロンの王の手に渡されるんだと。要するに、ま、徹底して敗北されるんだと。で、ゼデキヤ王に対してですね、逃げることはできないと。必ずバビロンの手に渡すと、こういうふうに、王に対しても非常にはっきりと、王の前でですね、あなたは捕らえられるんだと。負けるんだと。例えば戦前の日本でですね、天皇の前に行って、天皇はそのうち、捕らわれるんだと。殺されると。あるいは尋問されるとか。言ったら、ほらもう直ちにですね、処刑されるか、もう直ちに逮捕されて乗り込まれるということになったわけですね。もうそういうふうに非常にはっきりとですね、このエレミアの言葉っていうのは、まあイエスが、パリサイ人は立法者や宰相とか、ピラトが、いかなる人の前でも恐れなかったですけども、エレミアもですね、その点、本当に神様から受けたことというのにも全くその意に介してないと。ずいその点はもう担当直入にですね、言われた、言ったんですね。で、こういう非常に勇気ある、神による支えにある、エレミアの姿が、はっきりと示されておりますが、その後、今日読んでないですが、6節からは、非常にちょっと、不可解なようなことが書いてあります。 これは今まさに攻撃されようとしている。今日読んだところの終わり頃、そうですよね。今日読んだサイドのところでも、もうこの都の方は攻め落とされそうとして、攻め落とされそうになって、城を攻めるための土塁まで築かれてですね、風前の灯火だと。まもなくこの都エルサレムは、もう、剣や戦争ですね、そして兵糧攻め、疫病の上に、このカルデア人、バビロンからの兵ですけど、もう、滅ぼされようとしていると。滅ぼされようとしている、そんな時にですね、親戚の者が来て、畑を買い取ってくれと。私の畑を買い取ってくれと。まあ、まさに国が滅びて、もう全部ですね、たくさんの人が殺されて、たくさんの民を連れ去られると。そんなところに国を自分のところの畑を買い取ってくれなんて、全然この切迫感がないようなこと、なんでこんなことを言うてきたのかと。で、そういう言葉が あったら、本当にですね、その通り、その親戚の者が来て、わざわざ牧者まで来て、そしてこの畑を買い取ってくれと。したら、エレミアは、それがですね、単なる売買でなくて、この神の言葉として、神からある特別な意味を持ってこういうことされるんだと知ってたから、そこの畑を買い取ったと。ほんで、細かに銀を量りで測ったとか、定められた慣習通り、封印した購入証明書と封印されての写し、まあ、不動産っていうのは昔も今をですね、こういうふうに写し取ったり、いろいろしてたようですね。そして、購入証書に署名した商人たちと国者にいた動向を見ていたと。みんなの前で同行したと。こんな風にですね、細かに、この不動産の売買っていうようなことを、まあ、こういうところに、ふっとですね、この当時の不動産売買のようなことの習慣が出てきているわけですが、それで結局もうどういったかというと、イスラエルの神、万軍の主はですね、こうした証書をずっと保存しなさいと。イスラエルの神、万軍の主がこの国で家や畑、ブドウ園を再び買い取る時が来るんだと。で、どういうことかといえばですね、今まさにこの国が滅びてどうなるかわからないと。普通ならばですね、もう永久に滅びてしまうわけですね。大国によって攻撃されて燃やされて、人々は殺されて、民がよそに連れて行かれたら、大体においてはもうこの国が跡形もなくなっていくわけです。別の国の人民とか来て、よその国がそこに住み着くわけですね。住み着いて、そこでまた結婚して何かするわけだから、もう全くなくなるわけです。まあ、そういう形で、いろんな国々っていうのは、次から次へと教会が変わったり、同行して知ったわけです。で、それなのにですね、この絹で再び、家や畑や武道院を買い取るというか、来ると神が言われるということはですね、再び回復をするということなんですね。それだけ絶望的な状態であれ働いて外国軍隊によって染み滅ぼされたところなのに、再び元のように買い取る平和な時が来るのだと。それがさっき言ったように31章の終わりと、まあ、今日のところも対応しているわけなんですね。再建される時が来るんだと。それをはっきりこの示すために、こういうふうな具体的なこと、時々これをイザヤ書にも出てくるわけですね。実際にこの行動によって示すわけです。再び買い取るとか来るんだと。で、この不可解、あるいは非常に謎のような行動の目的とするところは、そういうふうに、今はまさに滅びるんだと。滅びようとして、たくさんの人も死んだり、も大変なことが起こるけれども、もうどこにも希望がないようなけれども、ある期間が過ぎればですね、まあ、それはエレミア書の別のところでは70年と、7という数字に関わって書いてありますが、大体半世紀なんですね、50年、実質的には。そしたら、実際にそういうことで、再び50年ということは、今生きて逮捕されたり、捕らわれた人がほとんどみんな死んでしまうわけですね、昔だから。次の新しい世代が来た時には、再びこのように再建されると。まあ、そういう予言だった。まあ、そういう神の希望の予言をこんな形で示そうとしたわけなんですね。それぐらいですね、この滅びということもまさに今起こりつつあるんですね。この攻めてきてるんだから、そもそもで。だけど、それとともに、この希望ということが確実にあるんだということ、最近が。それを、まあ、この今日のところはですね、言おうとしているわけなんです。前半のところはですね。今度はまあ九州に行って、この希望ということをですね、福 効果の集会でもその一部をああいうふうに命の実でこの前の11月号に書いておるわけなんですけど、この旧約聖書の預言書もどれもですね、現実の厳しい状態は必ず神様に裁かれると言って、本当に裁かれ、国滅びてきたのが滅びてしまったんですね。そういうことを絶えず言いながら、一方ではこのように、将来には必ず希望があると。これもずっとそういうことは、聖書っていう本はこういう意味で希望の本なんですよね。どんな書物よりももうまさに希望の本で、この世のいろんなニュースやら本やら経済やら科学術の本でどれを見てもですね、もう希望よもますます分からなくなってくるわけです。例えば経済動向、100年に一度の金融経済問題の大混乱起こってと、なことも予見できなかったし、これからあと10年したらどうなるか、1年後どうなったのか、誰も予見できないですね。どんな学問をした人でも、もう何十年も経済学とか金融学をやってる人でも予見ができない。まあ、それぐらいですね、はっきりした希望円ももちろん全然出てこないわけです。要するに学問をどんなにしてもですね、大学や研究所がどんなに出ても希望を生み出すことはできないわけです。ノーベル賞の学者がどんなに頑張ってみたところで、もう全く希望を生み出さない。素粒子のことをどんなに細かく研究したところでですね、希望円は一かけらも出てこないわけです。まあそういうことを考えますと、この聖書っていうのは絶大な希望の本であるということなんですね。そういうことが、こういう細かな予言書を見てもですね、一つ一つ見てみますと、本当によくわかるわけなんです。それで、今日のところ、朗読して後半のところに入ってきますが、16節から。これはエレミエの祈りが部分的に書いてあるわけです。で、このエレミエの祈り、というかエレミエの信仰の告白用の門も入っているわけですね。で、このまず神様を思い出すときにですね、天地創造の神様、あなたは万事がなされると、万事がこのようにあなたによって支えられているんだと、あなたの身力の及ばないことは何一つないと、こういうことをまず神様を私たち神様に向かうときに、このことを持っていつも神様に向かわないと、まあ、いけないというわけですね。それを信じた上で私たちは神様に訴える、神様に様々な願いもするということなんですけども、あなたの力の及ばないことは何一つないのだと。だから今その悪がはびこっているように見えるけど、それはある計画があるからだということなんですね。力を及ぼそうとしたらどんなに難しい状況でも必ずそれは変えられると、まあ、そのことをですね、こういうふうにまず言っていると。で、そういうふうに神様がどういうお方であるかっていうのをまずこのように祈りの時でも思い起こすというわけです。私たちも神はこういうことを思い出さないで目先のことだけを簡単に祈ってしまうということがありますが、やはりその神様は絶大な力、万能の神である、しかもこの恵みを幾千代でも及ぼくはただと、で裁く時には必ず裁きもさらされると、まあ、そういうふうに神様の無限の大きさっていうものをですね、このようにこの17、18、19ではっきりと確認をした上で言っているということです。人の歩みもすべて見ておられると、まあ、人間の目には隠せても神様の目は隠せない、そして各人の行い、あるいは各人の道、歩み方に応じて報いも確実にされる、これは非常にある意味で恐れるべきことだけど、非常に恵み深いことですね。同時にどんな隠れてしても神様だけは絶対にちゃんと見ておられるし、だから陰で悪いこと、恥ずかしいことをして表で綺麗事をしても絶対どっかで壊れるということなんですね。逆にどんなに人が見てくれなくても、あるいは人から評価されなくても、本当に真実な心でしておったら必ずそこに良き祝福があると、まあ、そういうことであるから、これは非常に大きな励みにもなるわけですね。だから恐るべきことであるけど、確かに大いなる励みであると。この世では認められると思ったり、一生懸命宣伝をしたりですね、賄賂を持っていったり褒めたりおべっか使ったりしなきゃならないけど、まあ、そういうことはもう全くいらないということなんですね。そしてそうした上でですね、今までの神様の導き、エジプトの国で表されて今に至るまで全人類に対して印と奇跡も行われた。この見方が大きいですよね。 単にユダだけじゃなくて全人類に対して、全ての人々に対してですね、神の御業を行ってきたと、まあ、認識して言ってるわけです。で、そしてその中で特にイスラエルの民を選んで神の存在を知らして、そしてこの地と蜜の流れる土地まで与えたと、所有もさせたと。で、ところがその良き土地を所有したら聞き従わなくなったということがですね、23年あって、良きものを与えられた、感謝してますます神様に従うのでなくて、良きものを与えられて、神様の言葉をに対して固くなってしまったと。だからこそこのように災いが下されて、外国が攻めてきて、まさに今滅びようとしてるんだと。そういうふうになぜこんなことが起こるかっていうことをですね、歴史を通してずっと振り返ってるわけですね。で、今まさにカルデア人の手に落ちようとしてるけれども、だけれどもっていうんですね、この銀で畑を買い、商人を建てと言われた、最後に書いてあったように、この都がまさにカルデア人敵の手に落ちてですね、滅びようとしている時にこういうことを言われた。要するに何かというと、再び再建すられる時が来るんだということも同時に言われたのです。そのことをですね、エレミアは神様に感謝をして、神様を大いなる神様だと、滅びと再建と、要するに裁きと憐れみと同時にこのように掲示される神様と、その神様に対してですね、このように信仰を告白をしているということなんですね。まあ、そういうことですから、私たちも何かがあって非常に困ったこと、苦しいことがあってもですね、これは一つの裁きという点もある、罪に対する。でも必ずそこ一方ではまたそこから立ち返るならば、絶えず恵みが用意されていると。どんな場合でも大きな国家や世界的な問題に関しても、個人の問題に対しても、この聖書の世界に私たちが触れる限りはですね、単なる裁きや混乱混沌だけでは決してないということをですね、まあ、今日のところは言おうとしているんですね。畑を買うという問題を通して後半もそのことが最後に出てくると、希望ということなんです。まあ、ちょっと表面でさっと読んでもですね、ややこしいから、いや、ここで言おうとしていることは、こういう滅びのただ中における再建の希望という、そういうことが言われているというのが分かりにくいんですけども、今このところですと、そういうことが言われているわけなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。